ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長でいらっしゃいます松倉徳夫先生とお届けしていきます。松倉先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、ビタミンとかミネラルのお話を伺っていきたいと思うんですが、ビタミンの効果と高齢者の微量ミネラル不足というテーマでお話を伺っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
ビタミン、よく聞く言葉ですし、ビタミン不足だなと思うと、なんかビタミン入りの飲み物とかビタミンのサプリを飲んだりすることもありますけれど、
いや、もう多いですよね。世の中の健康とか元気回復とか言ってるのの主成分は大体ビタミンじゃないですかね。
疲労回復にはビタミンは欠かせないっていうことですか？
そうですね、潤滑油みたいなもんですからね。よく目、肩、腰の痛みにはこの薬みたいなね、はい、総合ビタミン剤とかに近いのが、実際ドリンクでもそうだし、錠剤としてもね、はい、非常に売り上げが多いですよね。
食べ物からもビタミンって摂取はできるとは思うんですけど、でもサプリメントもすごく出ていて、
そうですね、なんかね、みんなこう元気になりたいんだな。
疲れたと思ったらビタミンを口に入れる。
ただね、そう、まあそうなんですけど、本当にどのぐらい効くかっていうのはね、はい、ちょっとさ、怪しいところも、その気分もね、はい、そのプラセボ効果っていうんですけど、はい、気分も含めてね、うん、薬は効くんですね。
あ、まあでも飲んでそれで安心してしまって、それでいいかっていうとそうではないかもしれないんですけれども、
そうです、
実際にどうなんですか、こう体の中で。
そうですね、ビタミンは何で必要かっていうとですね、はい、三大栄養素って言われてるのが炭水化物、タンパク、脂肪ですけど、はい、そういうものに比べてね、すごい量としては少ないんですよね。ただその人間の機能を保つために必要でですね、はい、大事なことはですね、体の中でほとんど合成できないんですよ。合成できないってのは作り出すことができない、はい、だから外から取らなきゃいけない。外から取るってことは食べ物から取るってことですよね、うんうん、昔ね、大航海時代にね、すごい出血したりなんかして亡くなる人がいて、うん、レモンを持ってったらね、はい、それが防げたっていうのがあるんですよね。それはまあビタミン C だったんですけど、うん、合成できないんで長いずっと野菜不足でしょ、はい、昔の航海って。
そうですね、
そしたらそういうのことがあったっていうのがあるんです。今はね、これだけ食生活も豊かなんで、はい、まあ実はビタミン不足になるってことはね、うん、あんまりないんですよね、普通の食事してれば、
うんうん、普通にちゃんと食べてればですね、
うんうん、昔はね、ご存知の人いますかね、高齢者ではね、脚気とかいう病気があってですね、うん、結構日本の国民病と言われてたんですけど、はい、まあ、後で結局ビタミン B1、B1 ですね、はい、が不足していることが原因だってことが分かりましたね、うん、今脚気の人なんか見ることないですよね。
でも私、子供の頃、小さい頃、脚気かどうかってトンカチみたいなので足の膝のところをポンポンって叩いたりして、足がピョンピョンって上がるか上がらないかとか、そういうのですよね。先生、
そういう調べ方もあったかな、
なんかそれ、
う
ん、
覚えてます。
本当にすごく小さい時に病院で何やるんだろうみたいなことがありました。
ね、
ギリギリそこまで私かかってるのかもしれないなって。
なんか全然分かってますね、
うん、なんかちょっと今思ったんですけど。
ただね、はい、ビタミン D だけはね、例外なんですよね、はい、で、まあ、ビタミン D っていうのはね、骨を強くするためには必要なホルモンなんですけど、はい、驚いたことに日本人の8割でビタミン D が不足してて、4割の人は実際欠乏って足んないっていうことが報告されてるんですよね。
ずいぶん足りない人が多いんですね。
だから骨粗鬆症の時はね、いろんな薬がありますけど、ビタミン D をね、薬を毎日飲んでる人も多いと思いますけどね、これはそういう理由なんですね。
よく骨粗鬆症っていうのは女性に多く聞きますね。
女性の病気ですね、ほとんどね。
年齢的にはやっぱり年齢を重ねると
だいたい閉経後に多いですね。
あ、そうなんですね。
どっちかというとあの骨がね、作るよりも壊す方が多くなっちゃうんで、それでなりやすいんですけどね。ビタミン D はね、骨を作る方に作用しますけどね。
はい、今あの先生からビタミン C とビタミン B1 とそれから D っていうのが出てきましたよね。なんかそれ以外にもいろいろ聞きますね。
そうね、総合ビタミン剤なんか、ね、必ず見るとね、はい、ビタミン B1、B6、B12 とかね、はい、ビタミン C とかビタミン E とか、はい、だいたい、まあ、入ってますよね。
はいはい、
でこのうちのね、ビタミン B とビタミン C はね、水溶性ビタミンなんて言われるんですけど、余分にビタミン取ってもね、はい、おしっこの中に出ちゃうので体の中に止まって害を及ぼすことはないんですよ。
はい、
まあだから取ってもいいようなもんなんですけど、まあ、この中でですね、はい、よく B1、B6、B12 の3種類はよく入ってますけど、これはあの末梢神経障害、しびれなんかに効くということで医薬品として知られてますし、
はい、
ビタミン E はね、手足が冷たくなっちゃう人なんかのね、末梢循環障害ですね、
はい、
これに効くということで、まあ、保険が通ってますので、まあまあすごい効果はあるんですね。それからこうビタミン C の愛好者っていうのは多くてですね、これはまあ、うん、まあ安い薬なんですけどね、
はい、
ただ これだけをね自分で買ってる人もいますね、 C だけを。で なぜかなって見るとこう美肌効果があるとかね
女性は特に気になるね、
うん、そういうことがシミの予防とかね、
はい、
そういうのでどうも買ってるようですね。
CM とかでもよく見ますよね。
そうです、まあそれ嘘ではないんですけどね、うん、まあそういうことですかね。
でももっと綺麗になりたいと思って過剰摂取するとどうなるんですか。
あんまりだから押し込んでちゃうんで、うん、別に蓄積はされないんですけど、胃腸障害を起こすことが結構ありますね。
そうなんですか。
はい、あんまりたくさん取りすぎるとね、
はい
はい、
そこはじゃあ気をつけなければいけないですね。
う
ん、
そうですね。
なんか久しぶりに B6 とか B12 とかね、うん、そういう数字が出てきましたけれども、まあ、ビタミン C とかはとにかくよく聞くねお話だったんですけれども、うんね、はい、わかりました、ありがとうございます。それから今日はもう一つのテーマが高齢者の微量ミネラル不足っていうことなんですけど、
うん、
微量ミネラルって何、
ミネラルって何ってそうね、ミネラルってね、血液なんかとか組織にもあるんですけど、亜鉛とか鉄とかね、
はい、
ヨウ素とか銅とかね、その以外にもモリブテ、いろんなものがあるんですけど、まあ、あの1日の必要摂取量、必要とするものがね、
はい、
100mg ということは 1g の10分の1ですよね、
はい、だ
すごい少ない量なんですけど、こういうのがね必要とされるものを微量ミネラルって言って、うん、特に高齢者だとね不足しがちになるんですよ。
これ取らないとそれが不足してしまうと、うん、どんな風になってしまうんですか。
よく症状として出るのがね、味覚が変だとか口内炎が起きやすいとかね、
はい、
髪の毛が抜け、まあ他の理由でも抜けますけどね、まあ、抜けやすいとかね
、はい、
皮膚炎が起こしやすいとかいう時ね、例えば亜鉛っていうのを、血中の亜鉛濃度っていうのは測れるんで、うん、血液取って測ると実は低かったとかね、そういう人に亜鉛を与えたら治ったとかね、はい、いうようなことはありますね。
ああそうなんだ。亜鉛が不足すると口内炎とか味覚異常とか、なんか味覚異常はコロナの症状にもなりますね。
そうですね。
そうですよね、うん、それから先ほど先生鉄っていうのも出てきてましたけど、
うんうん、
鉄が不足するとどんな症状が出ますか。
鉄が不足すると、まあ、貧血ですよね、典型的には。
貧血、
まあ、貧血もいろんな種類があるんですけど、一番多いのが鉄欠乏性貧血ですよね、うん、鉄分が不足している、これも血液検査するとすぐ分かるんですけど、
うん、
そういう人にやっぱり鉄の薬を飲んでもらうと、はい、いうことになると思うんですけど、なぜ高齢女性が結構鉄欠乏性貧血多いんですけど、その理由と一つがね、
はい、
だんだんね若い時肉系が好きな人多いんですけど、うんうん、特に女性はね野菜私は好きですというのはいいんですけど、うん、だんだんね野菜が好きだけじゃなくて肉はもう食べないというような極端になってくる人も結構いるんですよね、
はいはい、
そうするとですね体に絶対いいんだと信じてるみたいですけど、
うん、
野菜の中の鉄分っていうのはねもちろんあるんですけど、
はい、
体の中に入りにくいんですよ。で食べたものの、ね、鉄分の、ね、5% ぐらいしか入らないと、ほとんど入らないんですね、うん、体の中には、
はい、
一方ですね、お肉の中の肉はですね、大体肉の中の鉄分の4分の1ぐらいは体に入るんですよ。だからすごくこうなんていうの、吸収しやすいんで、やっぱり肉を食べないと不足しがちになるんですね。
野菜だけではダメなんですね。
ダメなんで、まあ世の中には菜食主義者がいるんじゃないかっていう話もありますけど。
そうですね。
まあでも野菜だけだとやっぱり不足しますね。
やはり両方必要なんですね。
う
ん、
そうですね。
わかりました。
ただね、貧血があった場合はね、食べる量が少ないと決めつけるのも危ないんで、がんなんかでね、出血しててそれで少なくなってる場合もあるので、まあいろいろ調べる必要はありますね。
このがんのその腫瘍なんかも原因になってるんですね。
例えばだから先週ですかね、前回って言うべきですかね、がん検診のね、便の鮮血、ああいうのに陽性な人っていうのは、まあ、微量な出血があるわけですから、ああいうのでだんだん、同じ人は生理の場合もありますけどね、だんだん血が足んなくなってくると、というと鉄分も不足になりますよね。
それから今亜鉛と鉄についてきました。要素っていうのも先生ありました。
要素はね、有名なのはね、まずね、日本人は海産物に多いんですよ。で、日本人海産物好きなので、あんまり要素が不足してるってことはないんですね、基本的には。有名なのはね、ここにも茨城にも東海村原子力発電所がありますけど、確か近隣のところに安定要素剤っていうのが配布されてるっていうか配られてると思うんですよ。なぜかっていうことをね、この際ちょっと考えてみるのもいいと思うんですけど、あれはですね、もし放射の事故ですかね、起こった場合は、放射線の中で放射線要素っていうのがね、バッと飛び散るんですよ。で、それがね、必ずこう甲状腺にね集まりやすいんで、そこにがんの原因になるんですね。で、それを防ぐために先にですね、その要素剤って配られたものを飲んどくと、先にそれがくっつくんですよ、甲状腺に。だから後から放射線が来ても、くっつきにくくなって防げると、そういう理由で配られてるんで、あれはね、事故が起こったと一報が入ったらね、もうすぐ飲んだ方がいいんですよ。
そうなんですね。
あとでね、浴びちゃってから飲もうと思っても先に放射線くっついちゃいますからね。それは意味がないというようなことなんで、大事に届かないでね、そういうことないことを望むけど、そのために配ってあるんですね。
でも確かに東日本大震災の時には、この安定要素剤っていう言葉がね、聞かれていたなっていうのを思い出しますね。
そうですね。
日本人の私たちは海産物、特にね、この地域はお魚、お刺身、ハマグリ、美味しいですから
、不足してませんね。
そうですね。年齢を重ねたら、とにかく野菜ばかりではなく肉を食べるっていうことも大事なんだなっていうことが、今日のお話で分かりましたね。
そうですね。高齢者はステーキ食えとか言ってる先生いますもんね。
はい、そうですね。
お金かかりますけどね。
このミネラルって何って思っていましたけれど、今日先生に亜鉛、鉄、要素、銅などっていうことで教えていただきましたので、また改めてバランスの良い食生活、
その通りですね。結局最終的にはそこにつきますね。
そうですね、大事にしていきたいなと、そして食べ過ぎないようにしたいなというふうに感じました。今日は松倉先生にビタミンの効果と高齢者の微量ミネラル不足についてお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。